はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
というわけでですね、今回の DevOps インタビューは、河野さん、河野道宗さんをお迎えして、実施いたします。
よろしくお願いし
よろ
まし
くお
す。
願いします。
はい。
河野さんはですね、実はその Azure の、Azure 作ってる人、Azure のこうアップサービスで
アッ
す
プ
かね、
サービスです
アップ
ね。
サービスのチームにいておられて、多分日本人で一人的な、
そうだと思いますね。
おそらく。
エンジニアリングの中では多分他にないです
おお、マジ憧れっ
ね。
て感じ
はい。いやいや、
ですね、僕からしますと。
全然雑魚なんで気楽に行きましょう、本当に。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はいくつかね、こう DevOps に関する、ご質問をさせていただきたいんですけど、その前に、ちょっと僕は、個人的にこう、僕もインターナショナルのチームなんですけど、僕は別にレッドモンドに住んでないじゃないですか。だから、レッドモンドに住んで、開発してはる方って、なんかすごい興味があるんですよね。
なるほど。
羨ましいというか、僕もそうなりたいんですけ
ああ、い
ど。
やいや、もうぜひ来てください、本当。
あ、そうですか。
いいですよ。コード書ければもう全然大丈夫ですから。
ありがとうございます。じゃあ、次のこう、じゃあ、テックレディ
テッ
で、
クレディで そうですね。
お邪魔させていただきますけど。じゃあ、そしたら、僕もちょっとインターナショナルチームで働いてて、なんか向こうのエンジニアというか、向こうのテクニカルのエヴァンジェリストでもそうですけど、なんか結構考えとか文化が相当違うなというか、すごい学びがあるなと思うんですけど、河野さん的にはそれどうですかね、一緒に働いてて。
最初ね、すごくやっぱ大変でしたよ。1年間かもうちょっとかな。もちろん言語もそうですし、文化的な面はすごくやっぱ違いますよね。で、両方がうまくこう分かってきて、自分もこう対処できるようになってくると、割と逆に今度働きやすくなってですね。なんかこの方が仕事しやすいかなってもう今なっちゃいましたね。帰ってこれない感じで怖いですね。
いい感じですね。でもどういうところがそれが気持ちいいところなんですか？
やっぱ、直接そのエンジニアリングチームの中にいるので、分かんないこととか、これおかしいよとか、その聞きたいことがあったら、本当にもうその場でそこのエンジニアにのとこに行って、こう聞けるっていうんだ。そこはすごくやっぱ違いますよね。コンコンってこう言って、ここどうなのって言って、すぐ答えを教えてくれると。で、あと自分についてもこう、これどうなってすぐ向こうからも来るっていうか、すごくその、スピード感があるっていうかな。そうですね。あとはその分かんないところの、そのこんなこと聞いたらこうなんかバカにされるんじゃないかとか、こう最初こうやっぱ日本人なんで思って、こう完璧にこう答えをちゃんとこう考えてからとか、こう自分で調べきってからじゃないと質問できないんじゃないかとか、すごく思ってたんですけども、でも全然そんなことなくて、こう些細なことでもどんどんこう質問できるようになると、すごくその仕事がしやすくなるって言いますかね。そこは今はすごく楽ですよ。
僕それすごいよくわかりますわ。なんかそうですよね、すごいバカバカしいこと聞いても、誰もなんかこう何言ってんねんみたいなこと言わないです
言わ
よ
ないで
ね。
すね、全然言わないですね。で、そこから逆にそのシンプルな質問から新しいことって出てきたりとかね、あるじゃないですか。で、それじゃあ面白いからやるってこうなると、特にその今の Azure とかって、すごくその実装までのプロダクションにまでデプロイするまでの期間がものすごく短くてですね。
ちょっと趣味デボブスの私としてはかなり熱く
い
なって
や、
き
そ
ま
うだ
し
と
た
思い
ね。
ますよ。今の例えばその去年インターンからに、ジョインした人が一人いるんですけども、9月かな10月かにチーム入って、で彼が今やってた仕事、もう2ヶ月後ぐらいにもうプロダクションにまでデプロイされてるんですよ。と Azure です。Azure のそのもののその製
アジ
品の中
ュ
に。
ールやのに。
そうですね。Windows って大体ほらなんか3年周期でこう ようやくリリースされて、最近ちょっとやり方変わりましたけども、 Azure もっとやっぱりクラウドなんで、スピードはとにかく速いですよね。特にポータルとかはもうなんかバグフィックス見つけたら、もうその数時間後にはデプロイしてる感じで、すごくスピード感持ってやってます
そうですね。じゃあそしたら、じゃあ早速じゃあ DevOps Journey というテーマでちょっとお聞きしたいんですけど、その昔いつ入社されたんですか？
マイクロソフト自体はもう多分10年ぐらい前なんですけども、でそこでその Windows とかを作って、多分5年ぐらいやって、その後アメリカにの Azure チームに移って、もう5年、丸5年ちょっとですね。
5年ぐらいですね、向こうのチームにいて。で、その間でなんかいろいろ開発のやり方とか、 そういうのは変わってきたというのは何か感じてもらえますか。うんうん、
全然違いますね。
全然違う。
毎日違います。思い出すのも大変なんですけども、ただ最初からそのずっとスプリントのモデルでやってたのは間違いなくて
ですね。そうなんですね。はいはい、スクラムで回して
た、ね、スクラムで回してました。うん、僕が行った初日もまずスクラムがあって、うん、で周りが何喋ってるか全く分からなくてものすごく ものすごく困ったんですけど、その日のことは今でも鮮明に覚えてます。もう大変でしたね。
僕も今苦しんでますけど。
あ、もう慣れしかないですよ。
ですか。
いずれ慣れます。
あ、慣れます。
いずれ慣れます。はい。で、まあその時は割と毎朝必ず朝、11時か10時半かに5、6人でそのスタンドアップの、スクラムして、
はい、
で、その時にまあやることで大体まあ基本通りですよね。その昨日何やって今日何やって、うん、でブロッキングイシューが何かっていうのをもう本当にみんなで細かく言うだけでおしまいみたいな、うん、5分とか10分とかで、その当時はなんかそんな感じでやってましたね。でスプリントが結構でも長くて、当時って確か6週間ぐらいあったのかな、一つのスプリント。
5年前ですか。
そうですね、はい、一つのフィーチャーの単位も結構大きかったと思います、うん、で、その時はデブチームとテストチームってこうなんかまあ一緒に、あと PM っていう、まあ、PM って言ったらプロダクトマネージャーじゃなくてプログラムマネージャーってマイクロソフトは言うんですけども、そのいわばこの進行役ですよね。
ファシリテーターみたいな。
ファシリテーターですね。スクラムマスターだと思ってもいいと思います。で、それがこうなんか1セットになって、それで1つのフィーチャー単位でこうリリース。で、全部サインオフできたらデプロイっていう感じでこうやってたんですよ。で、そうすると当然こうなんかスケジュール遅れが出てきたりするんですよね。
はい、
で、そうなので6週間でだいたいミートしなかったりすると、積み残しというよりはその時って割とこうスプリントの期間が伸び縮みしてたんですね。
そうなんですね。
だからそうすると何が起きるかというと、いつこのバグフィックスがデプロイできるのとかいうのをそのコミットできないんですよね。でその辺はすごくみんな問題点として認識してて、でもうちょっと、まあ、もういいやり方ないのっていうのはこう割としばらくは模索はやってましたね、うん、で最近はですね、もっとスプリントを本当にもっと短くしてて、
はいはい、どういうことですか。
今ね、僕らのところは2週間でやってますね。
お、
でもっと短い1週間とかいうチームもいて、
1週間もいるんです
か。1週間もいますね。
結構ガチですね。
すごいガチですよ。ただ1週間だとかなりもうなんかパントパントパントで結局なんかほとんどやれないっていうふうに嘆いてる人もいますし、逆にそれぐらいのリズムの方がいいやっていう人もいて、うん、そこはもうなんか慣れというか人次第な感じはします。
人次第ですね。
僕としては2週間ぐらいがすごくちょうどいい感じです。
そうですよね。まあ、初日と、ね、最後の日が結構スクラムの場合消費されます
よね。はいはいはい、そうです。うん、で今そのもうそのなんていうかレトロスペクティブ、英語だとレトロスペクティブね、
なん
か
英語、はい、
振り返り、そうですね。はい、であれとそのプランニングをもう一緒にしちゃっててですね。
へえ、面白いな。そうです
。もうね、それで数時間かけるのもう時間もったいないやみたいになっちゃってて、でレトロスペクティブの時に、うん、みんなこうデモやるんですよ。みんな自分はこれ作ったこれ作った、デリバラブルですからやっぱり見せるんですけども、はい、でそれに大体今のチームで2時間ぐらいかけてやって、うん、で最後のその30分ぐらいでよし分かったじゃあつって。大体こう積み残しとか出てくるので、
はい、
それについてじゃあ次のスプリント何やるっていうのをこうみんなでこうワンノート使って書き出すんですね。でそれをじゃあ次のスプリントこれやろうってこうじゃあやろうで、そこの時にその大体同じようにスコアリングしててですね、ベロシティは見ててやってますね。大体こうヒストリーも見てて、まあ、今回のスプリントはちょっと良かったねとか、今回ダメだったねははみたいなこうそんな感じで見たりしてますね。
それ何でトラックしてるんですか。紙ですか。
ワンノートです。ワンノート。
あ、ワンノートでもそれを書いてるんですか。
はいはいはい。今はありますけども、スプリントのね、今我々のチームだと20いくつまで来てるかな。結構でも別にワンノートなんで自動集計の機能とかないんですよ。
手書きですよ。
基本的にそう手書きなんで。
シェアできるけど。
はい、もうシェアできて自由にこう共同編集できるっていうメリットだけを使ってやってますね。でも例えばその我々 の, そのアップサービスの中のポータルチームはTFS をバリバリに使っててですね。
そういうチームあるんですね。
そうですね。でそこでバグとあと看板をちゃんと使ってそこで綺麗にトラッキングしたりとかやってますよ。
結構チームごとに違う感じなんですね。
もうバラバラです。好き放題やってますね。
フリーダムですね、結構ね。
もう本当にフリーダムですよ。やっぱ大事なことってお客さんにとってのその価値を届けることなので、うん、 そのこうしなきゃいけないっていうか、そのデブオプスありきみたいな風にはやってないですね。
いい感じですね、めちゃめちゃいいですね、
はい、やっぱ、うん、そこは一番なんか間違えちゃいけないことなのかなという気がします、ね、
うんうん、ちなみにチーム編成とかよくデブオプスやったらそのオプスも一緒にチームに入ってくるとか言いますけど、うんうん、そういう変化とかありました？
はい、ですね、オプスは多分 2,3 年前は本当にその我々のプロダクトチームグループとオプスってこうもう本当にすっぱり分かれてたんですよ。で、僕らはですねプロダクションにデプロイするときは、うん、なんか TFS の上でアイテム作ってでビルド番号を指定してこれをデプロイしてくれって頼んでたんですよ。で、なんか緊急でフィックスしなきゃいけないときとかものすごく困ってたんですよ。で、テレメトリーについてもこっちからその見れるのは、まあ、社内そのテレメトリーを見れるツールっていうか、まあ、ログは当然あるんですけども、まあ、それだけがしかできなかったんですよ。でやっぱそこってこう強調しなきゃいけないって言いつつなんかアイソレートされてってすごくやりづらかったんですよ。で、そこはもっと仲良くしようよっていう掛け声があったんですけども、もっとこうそこから進んでなってもっと我々が直接そのなんていうかなオペレーションにまでもっとどんどん関わろうというふうになっていって、で最近だともっとその我々自体もそのプロダクトに対して直接そのデプロイかけることができるとか、そうですね、まあ、トラブルシューティングまでかなり僕らの方でやってますね、
はい、
でお客様から の, そのメールも直接来たりとかもするんですよ。で、当然アラートは内部でモニタリング持ってますけども、それだけだとどうしてもキャッチしきれない部分というのはお客さんの方が早かったりするので、そこ の, そのループをものすごく早くして、で、認識したら何かその我々のプラットフォーム側のバグだって分かった時点でできるだけ早くフィックスする、そこは、うん、そんな感じでやってますね。
オプスさんはこう どんな感じになった
の？今はそのオプスっていうチームはほとんどなくて、我々がオプスもやるし、デベロップメントをやってるという感じです。
オプスの人も吸収された感じですか？
そうですね、あとは別途サポートのチームがいて、で、そこはもう本当にサポートのチームのエキスパートなので、うん、もっとこう我々みたいなチームそのものだけじゃなくてもっといろんなサービスを見てくれたりとか、うん、そっちは細かくやってくれてますね。だそっちサポートのチームとの協調が今すごく大事な感じになってます、う
んうん、ちなみにスプリントごとにもうデプロイして本番化してるんですか？
スプリントとですねデプロイは今分けてまして、
はい、
なんていうかなもうスプリントを、まあ、ややその伸び縮みするのをできるだけ抑えつつ、だけどもうデプロイできるものからしていこうという感じに分けてまして、
で、
はいはいはい、もうデプロイはほぼ毎週やってますね。でスプリントは2週とかいや時々伸びたりするんですけども、はい、それに関わらずとにかくその例えばバグフィックスはできるだけこう早くプロダクションに送りたいので、
それでもすぐデプロイしちゃって、
はいはいはい、そうですね。でなのでそのオートメーションでその当然毎日、CI でモニタリングしてますけども、はい、そこでその最低限のチェックさえ通れば、もうとにかくそのプロダクションにまで早く送ると。
おすごい、もう何ぼでもデプロイできる感じ、
かなりアグレッシブですね、
よく、ね、デブオプスがやったら10デプロイズパーデーとか言われますけど、うんうんうん、そんなペースでほんまにできる感じですね。
そうですね、そうですね、はい、
すごいな。じゃあそしたら結構技術的な話になってきたんで、
はいはい、
じゃあ次はじゃあデプロイメントとかね、こうリリースのプロセスで具体的にどんなこう技術みたいなのを使っているかみたいな。
あ、なるほど。割とオープンソースと社内で自前で作ってるものの組み合わせでやってますね。
あ、そうなんですね。
そのビルドをクイックに回す時のその CI とBBT っていう我々の BBT って言ってるんですけども、なんだっけな、ビルドベリフィケーションテストかな。
テストのための。
そうですね。まあ要はまあオートメーションですね。はい、テストのコードの集合を走らせることを BBT って言ってるんですけども。それまあとにかくテストの自動化はまあ必須で当たり前ですね、もちろんね。で、それでどっかフェールが来たら、まあ、メールが来ると。で、最近しばらく前から使ってるのはその、まあ、そのテストのパスレートはもちろんですけども、もうビルドそこの いくつかランクがあって、
はい、
とにかく CI 自体で、一番その基本セットでテストがどっかでも止まったらもう全員にそのチェックインを以後は禁止して、はい、そのバグフィックスだけにすると。
あ、すごい、アンドンみたいですね。
そうですね、アンドンです。でその後さらにもうちょっと長時間かけてするテストとか、あとストレスとかパフォーマンスとか、はい、 ハイアベラビリティのテストとかいろいろありますけども、そのあたりもうちょっと時間かかるので、そっちについては別のこうなんていうかメトリックで見ててですね、でサインオフしていいかどうかっていうのを個別に判断して OK かどうかって感じでやってます。
そのテストの自動化をしてるのはそのまあテストっていろんなレベルがあるじゃないですか、ユニットレベルとかそのファンクショナルとか受け入れとか、それとかまあまあさっきおっしゃったストレス系の話とか、はいはいはい、まあいろいろセキュリティとかああいうふうなんでいろいろレベルがあると思うんですけど、はいはい、そこら辺ってどの程度自動化されてる感じですか？
基本全部自動化ですね。
すごいガチですね。
ガチ、あもちろんです、
ね。すごいですね。
じゃないとほら早く送れないじゃないですか。
いやまあそうですね。
はい。
すごすぎる。
まあセキュリティなんか当たり前ですし、はい、ああいうAPI 叩く系はまあもう自動化しやすいですからね。はい、でやっぱ一番難しいのってそのパフォーマンスとかストレスとかその、はい、バリデーションがすごくその難しい系のやつが入ってくるんですけども、はい、基本的にはまあ全部自動化でやって、
すごいですね、
はいはい、結構面白いですよそのあたり、僕はそこはやってないんですけども。
受け入れも誰かが書いてるんですか？
受け入れというか、まあ、我々自体で作ってそのデプロしてるので、そのそれらのテストセットが通れば基本的にはそのアクセプトという感じですね。
あまさに You build You build it to you run。
そうですそうですそうです、そうですね。で毎日そのShip Roomのミーティングやってて、はい、でそのダッシュボードを見てるんですよ、
はい、
でそのパスレートとか、見ててで、まあこれならこのスプリントサインオフできるよねとか、ここおかしいのどうなってるの早く直してとか、まあそういうの毎日調整したりとか、それはそのフィーチャーごとのスクラムとは別にやってます。
あちなみにそのどんなツール使ってるか聞いてもいいですか？
あそうですね、
その辺のテストとかの組み合わせというか、
はいはい、まあ本当に各チームバラバラなんです、はい、私たちのチームについてしかちょっと知らないんですけども、まあオートメーションはMS テストで普通に走らせてます。
そうですね、
で、CI はクルーズコントロールっていうフリーウェア、
あれですよね、何だっけ、あそこのソートワークスの、
そうかもしれないです、すいませんメーカー名知らないけど、はい、すごくありがたく使わせてもらってますね。であれは社内の一人詳しい人間がバリバリカスタマイズして我々のチームに合うように使ってやってます、うん、で、あとはまあ当然、バグの管理や TFS で管理してまして、で、我々のそのブランチ、ソースコードのコントロールにチェックインすると、
はい、
チェックインするときにそのチェンジセット、ディスクリプション書きますけども、そこにそのバグの ID を基本的には書かなきゃいけないんですね、
はい、
でそうするとそのバグの ID が TFS の ID とマッチさせてあってですね、でチェンジセットをサブミットすると、はい、そのバグ対応するその TFS のアイテムにこういうチェンジセットが入ったよっていうのがレコードとして残るんです、ね、で自分はそれに対してそのリゾルブかけたりとか、あとまあクローズしたりという、まあ、その辺はまあ全部自分でやるんですけども、なので どこのバグが入っどこのチェンジセットで入ってどれがディプロイされたかっていうのは全部 TFS で追っかけることができます。
すごいですね。
結構そこはちゃんとやってます、ね、
あすごいな。じゃあそしたらじゃあよくねこう皆さんに聞かれることなんですけど、
はいはい、
まあデプロイメントするときに、まあテストの自動化の話が一つなんですけど、うん、もう一つはデータマイグレーションみたいな話があって、そのデータマイグレーションはどうやってやってるかっていうのと、うん、それなんかこうデプロイした後にマジになってる時にロールバックしなあかん時とかあったとしたら、うんうんはい、どんな感じでやってるかっていうのは、
そこ非常に難しいところですよ ね、
難しいですよね、
特にデータベースのスキーマが変わっちゃった時とか、うん、もうロールバックってもう基本的に我々はしてないです。
あしてないですね、
もうスクラムもう常にこう倒れようが何だろう前に進むっていうか
ロールフォワードで
ロールフォワードでやってます。なのでそのじゃあ、リスクをどうこう抑えてるかっていうと、今我々のところでスケールユニットが100個以上今あるんですよ、うんうん、全世界にデプロイしているの で、そのトラフィックの少ないいくつか その、まあ、地域ですよね、
はい、
を選んでそこに対してそのデプロイまずデプロイしてみて、
それは本番に、
そうです本番コードです、
来ましたね、
はい、昔はですねそのテスト用の環境を3つぐらい持ってたんですよ、はい、でここで通ったらここで通ってっていう段階やってたんですけども、うん、それってやっぱり当然こう遅くなるんですよね。ここで通ってサインオフしてでサインオフしてサインオフして、でなので最近はもうテスト環境1個だけで、でここでそのフルのテストオートメーション走らしてで OK だったらもうゴーみたいな感じでやってます。で当然そこでキャッチしきれない問題あるんですよ。でそうするともう カスタマーからのコールが来たりとか、あとあのアラートエクセプションが出てきたりとか、はい、いろいろ、ね、もちろん出ます、はい、そこをうまくなもうあとは頑張って直すみたいなねもうちょっとかっこよくできればいいんですけどね。
いやでも、ね、本番がやっぱり一番確実なんで、
はい、その通りです、うん、
素晴らしいなと思います、
ね、特にそのアップサービスはそのただのその検索とかと違ってお客様のコードが走ってるので、うん、やっぱりそのそういうテストケースってカバーしきれないんですよね。全部オートメーション書くことはさすがに不可能なので、うん、やっぱり一番確実なテスト方法ってその本当にそこで走らせるっていうかな、うん、もうまさにフライティングなんですけども、も
うかなりテスティングというかユーザーさんを絞ってやる感じ、
ね、そうですそうですそうです、うん、はい、
すごいな。ちなみにね、あともう一つ全然ちょっと違うんですけど、はい、デプロイメントのスピードを上げるときに皆さん気にされるのは結構マニュアルとかね、どうしようみたいな
って。マニュアルって何ですか？
いや、オンラインマニュアルみたいなやつ、
ないですよ。
ない、
まあワンノートで当然こうメモありますけども、はい、デプロイメントとかアップグレードとかは全部まあ、スクリプトと、はい、あとまあ、コンフィギュレーションのセットですよね。
あ、そういうマニュアルではなくてユーザーさんが見られるユーザーマニュアルというか、その Azure の例えば機能が追加になりました。
あー、すいません、それはね、分かりません。僕も知らないんですよ。
謎なんですね。
何が足されたかとかね、知らないんですね。ブログ見て知ったりしますね。
誰かがやってるんですかね。
まあ、基本的に PM がみんな自分のフィーチャーを持って、でそれがそのなんかブログ書いてとか、まあ、あとは社内でその、まあ、チーム内でこういうのをやったよとかいうのをこう共有する、まあ、ランチのセッションとかあったりとかしますけども。まあ、それだけなので、なんかでもいきなりこう質問でこういうのどうなってんのって言われても正直分かんなかったりとかするので、そこはまあ課題として残ってます
ね。あ、そうなんですね。あ、でもすごいな、すごいな、面白いな。あ、じゃあそしたら、そうですね、他には何か聞いてないのあるかな。あ、聞いてないのね。じゃあそしたらね、結構いろいろデプロイメントプロセスもすごいというのは結構分かったので、あとは、ね、そうですね、本番からの学びというか、うんうん、まあ、テレメトリっていう話が出ましたけど、テレメトリとかもかなり昔はちょっとセパレートしてた感じですけど、うん、そこからの学びっていうのは どういうふうな感じのテレメトリを取ってて、どういうふうに学びに生かしてるか。
はいはいはい、そうですね、やっぱログ命ですよね。
ログ命、
ログ命ですね。やっぱりその、まあ、例外とかをログ吐くのはもう当たり前の当たり前ですけども、それだけじゃなくて、その何かのイベントが入ったとか、あとAPIコールが来たとか、データベースコールにどれだけかかったとか、やっぱそういうの、そういうあらゆる情報がやっぱりもう後で、うん、調査するときって必ず必要になりますね。で、何が必要になるかって、やっぱりその経験しないと覚えない面はすごくあって、で僕もまあ日々勉強しながらやってますけども、やっぱりそのコードレビューを通したりとかで、こういうところには絶対ログ入れるべきだとか、そういうのをそのもっとこう詳しくこの部分を知ってる人からフィードバックを生かしたりとか、集めて、で、なんか問題があった時にやっぱりパッとログを見て、で、素早くフィックスが必要だったらフィックスするというのはやっぱり、うん、そういうふうにしてますね。で、なんだっけな、ログと、あとはそのログもう一個、モニタリングのシステムがあって、でそれはそのログとは別に当然そのシステムの監視をしてるんですけども、そこからのログも組み合わせて、で、まあ、最近我々でやってるのはそのなんか、アラートが起きた時には、はい、そこでその自動的にシステムの診断が別のシステムが走るんですよ。で、どれが悪いかっていうのを割と推測して、でその推測に基づいた、これが怪しいっていうふうに、もうちょっとこう何て言うかな、もうちょっとレベルの上がったそのアラートを送るんですね。で、じゃないとこう例えばそのストレージに問題があったっていう時には、はい、全部にこうアラートが起きるんですよ。ストレージがおかしいで、もう何だろう、ユーザーサイトがダウンしてるとか、あらゆるアラートが来ちゃって、それだけじゃこうシステムの原因特定できないんですよね。で、その辺のこう組み合わせを、知識を、まあそれってヒューリスティックですけども、その辺の知識を積み集めて、これがおかしいって、そのいわばルート構図ですよね、をできるだけそのインテリジェントに我々に対して教えてくれるシステムは、守ってますね。
すげえそうなんですね。
じゃないともうクイックに対応できないですからね。
まあそうですよね。でそれはもう自前のやつをこう作ってる感じ
なんですね。そうですそうです。でそれもそのシステム、例えば新しいフィーチャーが追加されるとか、あるいはその我々が依存している例えばそのストレージとかデータベースとかのシステムが変わると変わるので、そこも常にこう変更しつつ改善しながらやってるという感じで運用してます。
ああ、そうなんですね。ああ、すごい すごいな、想像以上のすごさですね。
すっごい面白いんですよ、これが。だからもう大変ですけど、もうめちゃめちゃ面白いですね。
幸せそうです
ね。いや、もうすごい楽しいんですよ。
まあ、僕もめっちゃ幸せなんですからね。
あ、もう、もうぜひぜひ。
マイクロソフト楽しいですよね。
本当ですよ、これやっぱね、あのクラウド作るってこんなに楽しいと思うん
ですね。クラウド作る。
はい。これ楽しいですね。
楽しいですか。はい、わ、僕も作ってみたいな、はい、いいな。ちなみにね、インターナショナルのチームが、はい、多分そうじゃないですか。こう拠点分散してる
んです。そうですね。
それはコラボレーションとかどうしてるんですか。
うん、今開発チームはもう本当に US に集まっちゃってるんですけども、
ね、
ただあのサポートのチームは分散してるんですよ。で、その例えばその我々が寝てる時間は、はい、あのアジアの地域の人たちがこうカスタマーコールに対応してくれたりとか、うん、あとあの当然我々に代わってそのログを調べてくれたりとかしてますね。はい、で、まあ、とこう時差に応じてこう強調して、うん、で、毎朝と夕方かな、そのインシデントについて我々
は
その、まあ、オペレーションのミーティングとしてそのちゃんとトラックして、一件一件これはどうなってんの、これはどうなってんの、これはどうなってんのいうのを、常に何とかこう早くリゾルブするような、サイクルでやってます。
うん、
で、うん、そこはすごく大事ですよね。日本のチームとも今からもうバンバンメールが来たりして、日本のチームから特にそのネットワークのトラック、ここはどうなってんのとか、このウェブサイトの反応が遅い、どうし何とかしろとかいうのは結構ね、うん、来たりしますね。はい、
そうですね。じゃあそろそろね、こうあのいい時間なんで、
はいはい、
そうですね。じゃあ最後に、じゃあ Azure をね使ってる、まあ、皆さんに、なんかすごい皆さんにこういメッセージありますかね。
メッセージ、はい、あ、そうですね、まあ、面白いので、ぜひ使って、はい、はい、あとあのいいよっていうフィードバックもぜひ欲しいんですね。あのここはダメだっていうフィードバックはたくさんいただいてですね、それはまあ日々改善に努めてるんですけども、これ使って面白いよっていうフィードバックもいただけるとですね、僕らもやる気が出て頑張れるので、ね、うん、ぜひそういうポジティブな意見もいただけると。
いや、僕も大好きです。
嬉しいかなと。そうですね。うん、あと、使うのも楽しいんですけど、作るのも楽しいのでですね、ぜひ、来てください。
お、
はい、ハイヤリング中です。はい、うん。そんなんでよろしいでしょうか。
はい。じゃあどうも本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
すごい楽しかったです。
よかったです、ね。はい。
多分見てる人も超楽しい。はい、というわけで戻ってきました。
はい、
こんにちは。僕はすごく重要な質問を聞くのは忘れてました。
はい。
そうね、Azure のチームがインフラストラクチャーズコードどうやってやってるのかなというのがちょっと興味ありまして、うんうん、
なるほど、
はい、どんな感じなんですかね。
まあ、我々アップサービスはクラウドサービスの上で載せてるので、その、うん、まあ、ネットワークの構成とか細かいことはしないんですけども、
はい、
ただ、デプロイするシステムの、まあ、そのクラウドサービスを自動的に作成する部分というのは全部自動化されてまして、
うん、
ストレージとかデータベースとか、あと V ネット、その他必要なリソースですよね、それは全部自動で作成して、で、デプロイしてっていう風になってます。で、我々その、まあ、いわばその、バックエンドなので、フロントエンドには、外から見たのは ARM って呼ばれてる、
はいはい、
あれまあ本当にフロントドアなんですね、
はい、Azure リソース
マネジメントです ね、そうですね。でそこに、我々のサービスはここにいるよっていうのをこう登録するんですよ、うん、で、まあ、登録するための API がやっぱり ARM 側から伸びててですね、そこに対してこう通知することで自動的にこう接続が確定すると、
はい、
まあ、そんな感じになってますね。
でそれで一発でこう自動化して、で ARM の方にそうメッセージが行って、はい、こいつがバサッと環境デプロイしてみたいな。
はい、で、まあ、我々自体はなんていうかな、その ARM からのリクエストについて、うん、それがその我々のサービスに来て、そこが、リクエストを受けて、うん、ウェブサービスを例えば作るとか、
ああ、さらにね、
そんな感じになって
ます。自分が Azure なんです
ね。はいはい、Azure なので。
それ面白いな、はい、あ、そういう感じなんですね。
そうなんです、そうなんです。
ちなみにそのサービスが上がったかどうかのなんかテストみたいなんてします？こうインフラテストみたいな。
はい、いくつかやってますね。当然その、テストは常に走っててですね、うん、そのアラートのシステムが、我々がこういくつか、まあ、いくつかというかもうちょっとありますけども、その監視用の、オートメーションが、まあ、それぞれ設定した頻度で走るんですよ、
はい、
でそれがいくつか、まあ、ある条件で、まあ、フェイルした場合には、うん、それがアラートが、まあ、飛んできまして、それはメールだけじゃなくてですね、最近社内ではその インシデント社内のインシデントして自動的に TFS のアイテムとして登録されるんですね。で、オープンされた時間からリゾルブクローズされるまでの時間を全部トラックしててですね、それぞれどれのアイテムは、どれぐらいでそのクローズしたかっていうのは全部記録としては残ります。
ものすごいですね。
これはでも多分クラウドを運用する上で確かリクワイアメントとして必要なやつだったと思いますね。そうなんですよ。すごく、そこはちゃんとやらないと、
自動化の鬼ですね。
もうやっぱりほら我々ソフトエンジニアなんで、自動化するのがやっぱ仕事です、ね。
かっこいい。
あれ楽しいですよ。
かっこいい。楽しいですよね。
めっちゃ楽しいですよ、本当に。
僕もドッカーとかシフとかよく使ってますけど、すごい楽しいですよね。
ドッカー面白いですよね。あれもこう使ってるとワクワクする系のやっぱシステムですよね。
そうですよね。
はい、あのワクワク感はやっぱり、今僕はすごくクラウド作ってて感じるところですよね。
なんかファブリックとか使ってるんですか？
ファブリックはクラウドサービスなんでファブリックの根っこで使ってます。アップグレード、そのシステムアップグレードするときに、もうファブリックに対してのこう、アップグレードドメインのあれですね、ドメインウォークさせるんですけども、そこもやっぱりいろいろ今までの知識を生かしてですね、今我々のクラウドサービスは UD が20個あるんですけども、
UD って何ですか？
アップグレードドメインっていう、あれですね、例えばVM が、100個あったら、それ100個いきなり入れ替えると当然こうシステムがその間ダウンしちゃうので、それをこうなんか分割して少しずつこうアップグレードかけるんですよ。
ローリングアップデート、
ローリングアップデートです。まさにAWS 最近やりましたよね。で、クラウドサービスはパースなので最初からそれは持ってるんですよ。で、その分割数を、多くすると少しずつアップグレードかける。ただ短所としてそれでやることでこう他なんか問題が起きた時に、その問題の起きる大きさを小さく抑えることができる。ただ反面としてアップグレード全体が終了するまで時間かかるんですね。
で
そこはすごくもうバランスなんですけども、で、それで少しずつなんとか我々やってることって、その最初のアップグレードかかったところで、まずそこでこうちゃんとしたテストを走らせて、で大丈夫だったら次に進むっていうのをこう自動で全部やってます。
かっこよすぎるわ、お前。じゃあ すみません、ちょっとおまけのコーナーで、最後なんですけど、ちなみにこう、もうサービスファブリックも使ってるということでしたけど、その結構そのチームとか、結構最近よくマイクロサービスって言われるじゃないですか。で結構あの例えばドッカーの世界とかではマイクロサービスとか今熱いですけど、そうするとチームも結構小さなチームでこう構成されている感じですか？
面白い質問ですね。アップサービス自体はが何ていうかな、もはやそのマイクロサービスの今、インフラみたいになってるんですよ。あれって要は何かというと、本当にコンピュータのエンジンを素早くデプロイするためのフレームワークとしても今使っててですね、例えばその最近ロジックアップスとかAPI ハブとか、あの辺がAzure でアナウンスされて使ってありますけども、あれは全部要はウェブアプリとして今、アップサービスの上で動いてます。で、それのフィーチャーをそれぞれは確かにすごく少ない人数のチームで作ってて、
そうなんだ。
そうですね。だいたいそれぞれそのアップサービス自体今エンジニア80人ぐらいいますけども、各機能自体は本当にその数人で作ってます、
ね。そうなんですね。そこでもガーッと回してやってる感じですね。
今僕がやってるフィーチャーも実僕一人と2、まあもう一人かなぐらいでやってて作ってですね、デベロッパーそれぐらいですね。ただ当然そこってその UI とつながったりとか、あとはまあ他のチームとの依存関係が出てくるので、そうするとこうそこまで含めるともうちょっと大きくなる。でやっぱり大事なことって、それらとのそのいろんなこのパートナーとうまくこう、まあスケジュールもそうですし、どこから先にフィーチャーをイネーブルするかとか、でここができたらまずディプロイしようとか、そのあたり そのスケジュール的なのをやっぱり常に考えていかないとうまくこう全体が回っていかないですね。そこはすごく、なんか、英語のコミュニケーションも必要になるかな
と。そうそう、もう慣れてるでしょ。
だいぶ慣れました、ね。
僕は苦しんでますけど。
僕も苦しみましたんで。
楽しいですけどね、でもね、英語で使って、
大変です、
はい。じゃあというわけで、おまけコーナーまでどうもありがとうございました。
はい、
もう今日はもう最高でした。
よかったです。
いやすげえ楽しい。